タレーションの種という考え方です。これはどういうものかというとですね、まあロシア的には新概念ですが、まあ前々からこれそういうことはありだろうというふうに思われていたことでもあるんですけれども、まあ、さっき申しましたようにソ連が崩壊し、ロシアは旧ソ連時代ほどは軍備にお金投入できないですので、それでアメリカや西側と対抗しようとすると、もう核兵器に頼るしかないわけですよ。もう戦車とかそんなのいっぱい揃えられないですので、そこでロシアが何考えてるかって言ったら、ロシアが西側との戦争で劣勢に立った時に核兵器を限定的に使用することにより敵に戦闘停止を強要するんだというようなことを一つは言っている。でもう一つは大国の介入、まあアメリカのことだと思いますけれども、それを核兵器の限定使用により抑止するということを言っているわけです。でそのエスカレーション優位という言葉があるわけですけれども、小規模な核兵器を脅しの手段として使うことにより敵を動かしていくっていうことを考えているわけです。具体的にはどうするかというと、低威力の核爆弾、あの1キロトンから3キロトンということになっています。広島に投下された爆弾が15キロトンということになっていますので、その5分の1とか15分の1とかそういう規模であるということです。でそれを海ですとか、あるいは人口が希薄なところ、要するにほとんど人がいないところに使うのか、何のために使うのかするかというと、本気ですよっていうことを示したんです。口で言うのはあくまで口で言っているだけであり、本当に使うのとは違います。で仮に人が死んでいてもいなくても使ってるっていう事実が存在するわけですので、じゃあ口で言うのと本当に落としたっていうのはまるっきり違う話ですから、そのことを通じて敵の行動を抑止、でそれができないのであれば順次一発目が効かなければもう一発でやりますとか、あるいは田舎でもちょっと人が住んでいるところに落としますとか、そういうやり方でその脅しのレベルを上げていくんだというようなことを言っているんです。でそれでももう結局どうにもならないということであれば損害限定に移行するということになる。でこれ本当にやるのかということですね。で今やるのかということなんですが、次ですが、その核兵器の基本的な役割というのは変わっていないわけです。それは、それを脅しの手段として使って、その脅しで敵の行動を抑制するっていうことです。一般に分ける核抑止というのはその、この脅しの一種なんですけれども、消極的な脅しであり、消極的な脅しというのは自分は何もしていない、相手も何もしていないという状況で、あなたがこういうことをすると我々は核兵器を使うかもしれませんよっていう口で言うことにより、相手にそれをさせないようにするという。さっき言ったエスカレーション抑止というのはそれよりもレベルが上がっているわけであり、すでに相手が何かしている状態も含めて相手の行動を抑制したり、相手に何かの行動を取らせるために、脅し、あるいは小規模な実際の使用っていうことも含めてレベルを上げていくことで相手の行動をより強く抑制しようという話である。で、さっき言いましたプーチン氏がやっていること、それは、核兵器による脅しを通じて NATO 諸国の行動を抑制し、それを通じてウクライナを敗北に追い込んでいくんです。で今の段階では口で言っているだけですので、しかも一般的なことしか言っておらず、何がを要求しているのかっていうことを示してないわけです。ですので初期段階だということです。でこれからどうなるのかということですけど、ロシアが完全に負ける、あるいはウクライナ軍がロシアに攻めてくるというような状態になった場合は使用可能性はないとは言えないと思います。で今までの時点で NATO 諸国は、というかウクライナが持っている長距離のミサイルは一部は NATO 諸国が供与しているものですから、それを使ってロシア領深部の攻撃をやることはやめてくださいというふうに NATO 諸国はウクライナに念押ししています。で今 まあ、ウクライナによる限定的なロシア領侵での攻撃、一時期モスクワを攻撃したこともあったわけですが、今はそこは刺激が強いので、ウクライナから遠く離れたところにはロシアの石油精製施設、まあ、あまり人がいないところで、ロシアは今エネルギー輸出で外貨を稼いでいますので、それを攻撃するということをやっています。それが NATO から供与された時は使えないんですので、前からウクライナが持っていたものを使っている。で、今は、これで済んでいるんですが、でロシアがエスカレーション抑止に本当に出てきた場合、ウクライナは持っていないので核兵器を放置してくることはないわけですが、じゃあ西側が何もせずに黙って見ているのかということになるわけです。で、それはプーチン氏としても相手の行動は読めないうちに簡単にはということになるわけなんですが、なので今の段階ではプーチン氏がそんなことを簡単にやってこられる状態ではないと思う。プーチン氏にしてももしもそんなものを使って NATO 諸国がこっちを攻撃してきたらどうするのかということになるわけであり、ただ脅しに意味がないかというとそんなことはなく、プーチン氏がこのような脅しをしているから NATO 諸国はウクライナにあまり武器を供与できていないわけですから、十分に効果はあったということになっているわけです。問題は、まあ、戦争今から簡単に終わるものではないと思われており、まあ今もウクライナとロシアのどっちが先に倒れるかという状態になっていますので、今の状態は停戦交渉とか開始できる段階ではないわけです。なぜならどっちも自分が勝てると思っているからであり、勝てないということが分かった時点でしか停戦交渉は始められないと思います。で、問題はウクライナが国ならなんともかくですが、ロシアが国だったらロシアはその時にどうするのということだろうと。これはちょっと今の段階では簡単には言えないです。もう少し状況が進展して、その時にロシアがどういう状況に置かれているかということで決まっていると思います。次。で、ちょっとその今の、まあ、アメリカ の、 そのまだバイデン政権、今年いっぱいはありますので、でバイデン政権の下で、核兵器政策がどういうふうになっているのかということを大雑把にしてくださいと思います。で、まずトランプ政権の核政策から完全に抜けるということはできないんですよね。それはなぜかというと、よく、なんか日本の新聞とかを見てますと、アメリカの核政策は大統領が決めてるんだから、その大統領がいい、また悪いみたいなことが言われているわけですが、アメリカの核政策を決めてるのは、それはもちろん大統領ですが、半分はロシアとか中国がアメリカの核政策を決めているわけであり、そこは相互作用になっているわけですから、そうするとそのトランプになったからどうなったかということは、単にトランプが自分で決めましたというものではないので、ロシアや中国がどうしているかということでアメリカの対応が決まりますので、なのでバイデンがなったから簡単に変わるということはできないわけで、もともとオバマ政権下で今バイデン政権も継続している核兵器システムの更新計画、これは作られていましたので、その通りにやっているだけなんです。で、トランプの下でどういうことをやっていたかというと、2018年にその核改正見直しっていう文書を出して、どういうふうにしますっていうことを宣言しているんですが、その通常兵器の使用からの非正規の使用まで穴が開かないようにそこをシームレスにやるんだということを強調していたんですね。で、それは中国やロシアがさっき言ったように小規模の核兵器を使って脅しをかけてくるかもしれないということに対応していたわけです。で、バイデンはそれに対してどうなったかというと、まあ、2022年にそのバイデン政権の核兵器政策が出てきたわけですが、基本的には核兵器の軍事的役割の低減を追求するということになります。ただ先行しようとか唯一目的かとかいうことは結局言わないことになりました。今ロシアや中国が押してきているのに、こんなことを言っても状況を改善する何の足しもならんというような話になったわけです。それで、トランプがやっていることでバイデンが変えたと唯一言えるようなことは、潜水艦に積むための巡航ミサイル、核兵器を積むタイプですけど、このタイプの開発はやめました。まあ何もやってないと言われたくなかったんでしょうが、まあ、それが唯一といえば唯一くらいの違いということです。あとは基本は同じ。 ですが、今ちょっと拡大的見直すという言葉を出しましたので、それについて簡単に申しますが、アメリカは大統領が変わるたびに、アメリカの核政策、核体制等に関して包括的な方針を、打ち出して、それを公開しています。で、これクリントン政権から後で作られましたので、クリントン、ブッシュジュニア、オバマ、トランプ、バイデンとクリントン以後の大統領は全部作っています。全部公開はオバマの時だけです。あとは要約版だけですが、まあでも大体見てれば見当つきますので、で、バイデン政権が作ったものは昨年2022年に公開されましたという意味ですが、これはちょっと飛ばします。で、トランプが何を言っていたのかということをちょっと簡単に言いますが、まあ、日本国際安全保障環境は悪化している。で、アメリカの核兵器の役割は何なのかということを4つ挙げているわけです。1つはアメリカ自身に対する攻撃を抑止すること、もう1つは同盟国に対する攻撃を抑止すること、もう1つが仮に抑止が失敗した場合、敵の核攻撃がアメリカに対して行われる程度を下げるように敵の核兵器を攻撃すること、それから核実験の将来への保障ということを言っていたんですよね。どういうことかと言いますと、今技術の進歩ものすごいですよね。いつ何が出てくるか分かんない。で、しかし核兵器は今存在する兵器の中では最も強力なものであり、はっきり言っても核兵器以上に威力のある兵器が出てきたとしてもそれいらないわけですよね。核兵器でも十分であり、それ以上の威力のあるものがいるのかって言ったら意味がないからいらないんです。で、何が起こるか分からないから保証として持ってくんだっていうふうにその時は言っていたわけです。最後のところは今のバイデン政権になってから言うのはやめました。で、今持っているアメリカの三本柱と言われる地上発射のミサイル、潜水艦発射のミサイル、爆撃機は維持し更新する、からその維持更新のための投資もやる、あとその戦術核戦力を強化するということを言ってたんですね。これは後でちょっと言ってました。あとは強制通信の強化、インフラへの投資、あとはテロ対策、不拡散、核軍備管理みたいなものを挙げています。オバマ政権の時も実は言っていることは根本的には変わらないんですよ。ただ最後のところをオバマ政権は非常に強調していたので、それはオバマ政権の時に最も深刻な問題は核テロであるというふうに思われていたので、で、この最後のところが非常に強調されていたわけです。ところが今はロシアと中国が核兵器を増強しようとしているので、まあ、核テロは重要だけれどもそっちに備えるですみたいな話になっているわけです。で、今のバイデンになってどう何がどうなったのかということですけれども、バイデン政権になってからこの核兵器問題をやっている役所の人たちは一部はオバマ政権の時にいた人たちなんですよ、ですのでオバマの核なき世界っていう話は一応今でも続いているわけです。ただ一応さっき言って中国やロシアが核兵器増強しているということがあるので、で、その日本はバイデンもそんなに核軍縮反対というか今核軍縮を言ってる場合じゃないでしょうっていうふうには思っている。ただトランプと同じとは言いたくないんですよね。なのでここは変えましたっていうふうに言いたいわけです。で、そこでその新しいバイデン政権の文書で何が強調されているかというと、ロシアとの核軍備管理協定、今存在している新スタートっていうロシアとの協定ですね、これは延長して維持していくんだということ。だから今の、戦略戦術核の更新計画の一部だけ提出、一部というのはさっき言った潜水艦に積むための核兵器を積んだ巡航ミサイル、これはやめるということになりました。まあ、あとはその中国への対抗計画をやるとか、まあ、その辺は大して変わらないです。だから変わってはいますし、文章を読んでいるとトーンは相当変わっています。が、具体的にやることっていうのはバイデンの言ってることとトランプの言ってることはそれほど極端に違っているわけではないということです。次で、この NPR2022 っていう文章の概要もこれも全部話してるとあれですので、 鉄道省略していきますが、その、まあ、基本的には抑止、分離管理、不拡散、リスク軽減っていうこの4つの要素のバランスを取るべきだっていうことを言っているんですよね。で、基本的にはそのロシアと中国は核兵器を増強しているんだけれども、全部それに合わせる必要はなく、できるだけやめるようには説得する。ただ彼らが説得に応じないっていうこともあるので、それに対してはちゃんと備えができるようにしますと言っています。で、P5 の責任というのは、去年の G7 サミットでも言ったことですけど、核兵器使うのはやめましょうねっていうことをできるだけわーわー言って、使いにくい状況を作りましょうみたいな話です。あと、核兵器への依存を低減するっていうのはですね、その核兵器使わなきゃ戦争負けちゃうっていうようなことになると、使わないしょうがないみたいなことに追い込まれることになりかねないので、使わなくても勝てるようにしましょうという話なんです。要するに核兵器に手を出さずに、そうじゃないものを使って十分に戦争に勝てる状態を作っておき、それで我々が先に核兵器を使うというような状況に追い込まれないようにしましょうというふうに言っているわけです。でその上で、その核兵器使用へのハードルを高く上げながら、今言ったようないろんなことを組み合わせて、実際に核兵器が使われる可能性をちょっとでも削りましょうというような感じです。次。で、前提となるその環境の話ですけど、まあ、全部お話しませんが、まあ、ロシアは、さっき言ったように、ロシアはもう核兵器に対応してしょうがないみたいなことになっていましたので、まあ、あんなに金がないのに、あんなにというのはですね、今のロシアの GDP は韓国と大して変わらないんですよね。日本より全然低いんですが、それで、一応今のロシア軍は100万人であるということになっているんですが、ということになりますと、効率的に投資をせざるを得ず、やっぱり脅しになるのは核兵器なんで、そこに注力するということになっている。で、中国ですが、これは後で追加しますけど、10年経ったら彼らは船舶持っているから、あ、ちなみに今、今年400くらいだろうということになっています。2年前までは300だって言っている。どんどん増やしているんですけれども。で、あとは北朝鮮、イランがあるし、核テロの可能性もある。で、それに備える必要があると言っています。次ですが。で、そのアメリカの戦略における、なぜ核兵器が必要なのかという理由付けなんですけれども、これはさっき言った通り、敵の攻撃がアメリカに加えられることを抑止すること、それから同盟国やパートナー国への攻撃も抑止すること、仮にその抑止が失敗した場合、敵の核兵器がアメリカや同盟国に降ってくる程度をなるべく下げる、要するに敵の核兵器を潰すことということです。で、さっき言った4番目の不確実な将来に対する備えというのは言わないことだった。で、強調していることは、上ですね、アメリカ及び同盟国、パートナー国の利益に極端な脅威となる場合にのみ核兵器を使用ということです。これは何を意味しているのかというとですね、これを、核兵器使用ですっていうふうにはっきり言っちゃったら、先制使用っていう意味になる。しかし、それは言っていない。なぜ言っていないかというと、例えば、生物化学兵器で攻撃された場合はどうなるか。あるいは、大規模なサイバー攻撃とかで、例えば、敵の攻撃をやめさせるっていうのは、先に敵に核兵器を打ち込むということだけではないわけです。例えば、敵に対してサイバー攻撃を食らわして、敵の通信システムが使えなくなったとして、発射命令が出なければ核兵器は使えませんので、そしたら核兵器そのものが潰れたと同じことになる。じゃあそういうことをやられたらどうするのかということになるわけであり、そういうこともあるので、あえて極端な脅威っていうものの内容ははっきり書かないと思います。それで、まあ、どうでもパートナーとかそういうことか、そういう声をし、他のいろんなものを組み合わせたら大事だと言っている。で、今のその新しい2022年の PR 表としていることは、オーダーメイド、これは具体的に言うと、柔軟性を持つ ようなアメリカの攻撃というか、そういうものでなければならないというふうに言っているわけです。なぜそういうことを言っているかというと、さっき言ったエスカレーション抑止ということがあるわけで、非常に小さな規模のものを使って、ちょっとずつ脅かしていくというようなことを、相手が仮にやってきた場合に、こちらが大きいものしか持っていなかったとすると、全然何もしないか、いきなり大きなものを相手に投げるか、どっちかになってしまい、そうなると、まずいですよ。相手が小さいものを作っているんだったら、それに対してこちらが大きなものしか持っていないという状況はよろしくないので、さっき言った1キロトンから3キロトンっていうのは非常に規模の小さいものですよね。実際にこれが意味があるかというと、敵を破壊するという意味からしたら、そんなに大した意味はないですよ。あえて脅しのために使うっていう、限定されているからわざわざ小さいものを作っているわけです。新聞とかを読んでいると、このことは最近出てきたことではなくて前から言われていることですので、そのアメリカが低出力核を持つとその核兵器が使いやすくなるからけしからんみたいなことが新聞を読んで書いてあります。しかし新聞記者はなぜアメリカがそれをやっているかという事情が分かっていないわけです。というのはロシア側の文章を読んでいないし、アメリカ側の文章もちゃんと読んでいないから分からないということ、ということで、こういうことはそのお互いの間の相互作用で決まっていくことですの でこういうことになっているということなんです。で、これまでと一番違っているのは、今までアメリカはロシアのことしか考えてなかったわけです。というのは中国の核戦力が十分に小さいので、そこは考慮する必要なしということになっていたんですが、中国もどんどん増やしてくるということになると、そうはいかなくなる。で、核兵器を持ったその大きな国が2つあるっていう状態は今までにはなかったものなので、それに対する対処をしておく必要がある。で、十分な能力はこっちにも必要ですよという感じ。次ですが。で、その地域核抑止力っていう言葉で何を言っているかっていうと、まず、相手側、とりあえずロシア、中国とか、他の北朝鮮とかもあるわけですけど、ちゃんと同盟国と、本当にそういうことになった場合、どうするかって意思統一ができていることが大事だと言ってるわけです。今年、もう8月にはやると思いますが、アメリカと日本の間で、仮に中国なし北朝鮮との戦争になる、あっち側が使ってきた場合にどうするのかっていう協議をするということが発表されています。これは日本だけではなく韓国ともやることになっている。それはその今までは曖昧な話で済ませていたわけですが、もうそうは言えなくなったので、本当にそういうことが起こるとしたらどういう状況なのか、その時にどうするつもりなのかということに、まず話をする必要があるでしょう。どうするかはその話の上で考えなければいけませんねということなんで、なんとは今週の話し合いをすでにもちろんやっているわけです。いつも平時からこういう話し合いをするのが難航ですが、日本韓国はこの話し合いの中に入っていませんので、それをやるという感じで、ウクライナに対するロシアの侵略、同盟国を守らなきゃいけないので、いやウクライナはアメリカは防衛約束はしていないです、同盟国じゃないですから、今は行為で守っているだけであり、約束を守るためにやっているのではないです。しかしこれがもし拡大してポーランドが攻撃されるとかリトアニアが攻撃されるとかいうことになったらどうなる。それは約束していますので守るのは義務ですから、守らなければいけないわけです。そのためには NATO 軍の核戦力、同盟約束の履行、核共有の継続が必要です。でインド太平洋地域では、さっき言った韓国、日本、あとオーストラリアとも話し合いをする必要があるというふうに言っているわけです。続きですが、軍備管理、核不拡散、リスク削減という話ですけれども、一応引き続きロシアや中国と話はする。あなたの今やっている核兵器増強政策をやめたらどうですかということは、一応交渉はします。それから NPT の維持強化、早い話、イランとの対立ですよね、が持たないように、それを強化することはします。で、CTPP、 包括的核実験禁止条約ですが、これの発行に出て努力する。FMCT、核分裂生物質生産禁止条約というものですが、これ今存在しないんですが、一応こういうものはついている。あと TBNW、皆さんご存知の核兵器禁止条約というものです。まあ、これはもう欲しいです。核兵器保有国で核兵器禁止条約をまともに相手にして、まともに相手にしていくには一つもありません。ということです。で、核テロのための規制はやりますと言っているんです。で、次ですが、システムの近代化ということで、まあ、これは細かい話なので、大体はちょっともうここでは手にしております。その次ですが、弾力的適応的セキュリティって言ってるんですけど、なんでアメリカが新しいシステムを、システムっていうのは新しいミサイル、新しい潜水艦、新しい核弾頭を作っているんですが、それは今アメリカが持っている地上発射のミサイル、まあ、ミニットマン3というものですけれども、これは1970年代に作られていたもの、設計はもっと前です。なので、もう維持更新、維持ができなくなっているんですよね。確実にどことテストするためにアメリカは年に1回ぐらい持っているミニットマンミサイルを、まあ、ロシア攻撃と誤解されたら困るので、太平洋に、東から西に飛ばして本当に飛ぶのかどうかテストしています。もちろんロケットだけであって弾頭部分はないわ。しかし今の、ウクライナとの戦争でもそうですし、宇宙ロケットの実験とかを見ているのもそうなんですけど、ああいうものは100% 飛ぶとか 100% 当たるというものではないんですけどね。必ず一定の確率でダメになるのがあるんです。で、これの比率を一定以上に上げないことが必要なんですが、そのために今のシステムは間に合わないから国家策というふうに言っているんです。国家法にしています。で、結論ですけれども、基本的には核抑止、拡大抑止というのは同盟国の方です。その代表を維持する必要がある。で、核兵器 の、 その責任ある管理っていうふうに言っているんですが、まあ、そこはもう大前提ですけれども、それから、同盟国との協力、軍備管理や核弾に対する現実的なアプローチから安定性を高めるための技術革新に取り組むんです。で、まあ、このレポートを見ると、核兵器の役割を低減するっていうことに非常にその文章として強調されているんですよね。というか、アメリカとしては実はそれは当然なんですよね。さっき言ったように、アメリカは今、その1対1だったら核兵器なんか使わずに多分勝てるだろうということになっているわけであり、だったら核兵器なんかこっちから使う必要はないので、できるだけ相手に使ってほしくない。そのために、核兵器にあんまり重要な政治的な役割がかからないようにしたいというふうに思っているわけです。ということは強調されています。次です。で、これがよく引用されるものなんですけれども、昔はハード重視、武器が大事なんですよっていうことになっていたので、この左の黒い三角、ICBM っていう地上発射のミサイル、から右下の潜水艦発射のミサイルから爆撃機、その3つのシステムを、バランス良い組み合わせで持つことが重要だということになっていました。これをできているのは実は、アメリカ、ロシア、中国だけなんですよね。他、イギリスとフランスは潜水艦しか持っていないんです。それからインドとパキスタン、これは飛行機と地上発射のミサイルしか持っていない。イスラエルは潜水艦を持っているだろうという話ですけど、それと地上発射のミサイル、まあ、飛行機もあり、ちょっとだけです。北朝鮮は今必死で潜水艦を作ろうとしていますが、彼らの飛行機は役に立たないので、今持っているのは地上発射のミサイルだけです。3つ持つとお金がかかるので、よほどお金がないと3つは持っていないということなんですが、今はどういう考えになっているかというと、そのハード部分は全体のシステムの一部なんですよという、一番上の三角の条件は核および非核の攻撃能力。それはさっき言ったように核兵器だけで完結するような